ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん奥のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと安来市吉田酒造代表取締役吉田智則さんと、同じく安来市大正屋醤油店専務取締役山本修作さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
吉田さん、最近お仕事はどうですか？
そうですね、最近はですね、新しい建物をちょっと蔵の中に建てたりして、これ製造量増えるのってよく聞かれるんですけど、全然増えるような建物じゃなくてですね、どっちかというとうちは製造量はどこで決まるかというと蔵の中で決まるんですね。どれぐらいお酒ができるかっていうのはもう大体決まってて、今瓶詰めをする工場を新しく立ち上げたんですよ。僕自身すごくこう思い入れがあって作ったもので、どうしてもですね、瓶詰めって力を抜きがちなところがあって、製造の方にすごいみんな情熱を燃やすんですね。でじゃあいざ瓶に詰めようっていうと、案外こう多くのお蔵さんもそうだと思うんですけど、ちょっとそこっておざなりなおざりになりがちなんですよ。なので、うちとしてはやっぱり詰めるまでがうちの製品になるところなので、最終仕上げの部分ですよね、そこはもうしっかりしていきたいなと思って、昔からやっぱりね、力を入れていかないといけないなって言いながらも、やっと最近それが叶ったかなっていうような建物でございますね。
山本さんはどうですか？
最近ですか、特に何も変わってないです。日々ね、新しいことにはチャレンジしてますけど、
この前でも見ました、いちごのドレッシング。
あ、いちごのドレッシング、
なんか新しいこといっぱいしとんな
って見てましたけどね。ああいうねことはちょっとずつね、依頼があったんですね、農家さんからね、いちごの農家さんから依頼があって、ちょっと開発してくださいっていうことで、まあそんなことをやったりとか、まあ日々そういう開発はね、自分が好きでやってます。
お二人は一回外に出て帰ってきてるじゃないですか。
はい、
はい。吉田さんは帰ってくるまで何をしてたんですか？
高校までは、まあ、高校松江なんですけど、島根県にいて、で大学でちょっと出ちゃったんですね。でそのまま就職も東京でしまして、とりあえず僕長男だったので、兄弟が上と下にいて、どっちも女性なんですよ。姉と妹でございまして、で早々にこうお嫁に出てしまったんですね。そうなると、あれって、そういえば俺長男だなと、なんか継がないかんかなっていうような気になってくるんですよ。これが30前ぐらいのことですかね、じゃあ帰るかって言って帰ってきた感じですね。
前の仕事っていうのは、はい、
飛行機がずっと好きで、実は大学の時も鳥人間コンテストに出たりしてたんですよ。でそれぐらいまあ飛行機が大好きで、なのでまあ商売のこともあるし、まあ、ゆくゆく帰らないといけないかなっていうのは片隅にあったので、こう飛行機と商売が一緒にできるとこって言ったら航空系の商社だねっていうことで、全日空商事っていうところで働かせてもらいましたね。
そうなんだ、はい、帰ってくるのはもう前提で、とりあえずちょっとやりたいことをやって帰ってくるかなみたいな。
そうですね、やっぱり片隅にあるんですよ、自分が育った地もそうですし、僕がここにおるのはやっぱり、ね、家が商売してたからこそ、まあ、ここまで育ってこういうことができてるんだなって思うとね、ゆくゆくはやっぱり帰って何とかしないかなって思うわけですよ。
親さんとかなんか言われたりし
ます
か？
もう一切これが言わないのがまた気持ち悪くて、もう帰ってこいよとか絶対ないんですよね。
へ、
はい、まあ、逆に言われるとこうなんか反発してしまう自分みたいなのがいるんで、そこは言われなくてよかったのかなっていう気もしないではないですけど。
じゃあもう帰ってくるって言った時は、
でもそれはそれでなんか、おお、やっぱりかみたいな感じにはなってたので、おそらくそっちにこううまいこと誘導されてたんじゃないかなと思います、
ね、それはね、一緒
一緒、
一緒言われなかった。
山本さんでも大学は、
大学は東京農業大学、
もう農大じゃん。
農大ですよ、一応ね、浄土学科っていう。
それはもうあと都合っていう気持ちは、
いやいや全然そんなことなく、いや東京に遊びに行けるかっていうい
や超不純な動機。
18歳の時に、まあでもまあ東京に行きたいなと思ってて、で 行くんだったら、まあ、せっかくその醤油勉強できるんだったら、まあ、勉強してみようかなっていう半々ぐらいの感じで行ったんです、うんうんうん、でその時継ぐっていうのはねあんまり感じなかったんだけど、
でもなんで醤油やろうと思うの、うん、
それがね大学に入るとねそういうやつがいっぱいいるんですよ。いっぱいいたんですよ。だから酒屋さんの息子さんだったりとかいて、でみんな卒業したら実家へ戻って、うん、もう継ぐっていうやつがいっぱいいて、まあ、継ぐんかなと思ってそれでだんだんだんだんこう変わっていったんですよね。で親にはね別に継げとは言われなかったんですよ。ただその働いてる姿をずっと見てたから、うん、やっぱトモさんと一緒でどっかで引っかかってやらなきゃいけないかなっていうのは思ってて、うん、で卒業した頃にいやでも帰ったからなんかできるかってできないわけです。技術もないし大学で勉強してるだけじゃダメだなと思って、で千葉県とか埼玉県の醤油メーカーに勉強しに行ってて、でそれから帰ってきた感じです。
吉田さんのところ海外に結構ねお酒出してますよ ね、
ですね。最近は海外がやっぱり増えてきてますかね、うん、
どこの国に
今どこだろう、うん、中国も増えてきてますし台湾、やっぱり東南アジアが多くなってきてるんですけど、うん、はい、一応一番出てるって言われてるアメリカを今必死に狙ってるんですけど、うん、なかなかねアメリカはねもうすでにいろんな酒が出てるんで、ちょっと僕後発組なんであんまり行きづらいところもあって、はい、今狙ってるんですけど、でも大正さんもすごい今輸出してるって言ってたよね。
輸出ですね、うん、まあそんなに出てないけど、まあアメリカとかね、
ほらあの純米醤油で、
そうそうそう、ガッサンさんの一つの米からお酒ができてお醤油ができるっていう、ね、説明するとお米があって、うん、それがお酒の場合は深く削るじゃないですか、お米は精米、そうするとねその白いぬかが出るんですよ。でお酒ってあの絞ると酒粕が出るじゃないですか、うん、その副産物使わない白ぬかと酒粕を使ってお醤油を作ると、
これ企業秘密らしいですけどね、だから大豆使ってないんでグルテンフリーなんです、
う
ん、
グルテンだから輸出に
お世話になって、うん、副原料提供してるみたいな、副原料提供して
すごいコラボ、コラボレーションで
コラボしてます、
すごい美味しいんですよ本当にね、
お醤油に近い、
はい、ものすごいお醤油です、普通にお醤油なんですよ。
お二人のところって本当に美味しい商品を作ってるわけだけど、お米とかお水とかそういう綺麗なものがないとできないですよね、
うん、それはそうですよね、うん、やっぱり僕らはね、うん、やっぱ地元に根ざしたものっていうことでやってますし、うんうん、輸出も頑張ってるんですけど、その時ってやっぱり島根県の名前とかですね、この安来の名前とかっていうのを一緒に出してアピールしてるっていうのがありますよね。
吉田さんが思うこの安来のいいところ、
はい、まあ、うち本当に水が命なんですよね。地元の水を使ってお米を醸してお酒にしてっていうことを考えていくと、やはりこう綺麗な環境の中でいい水が出るところでやっていこうって思うんですね、まあ、今都会の方だと水もよそから汲んできてみたいな話もあるんですけど、それしちゃうと工場ここにあるだけじゃんってなっちゃうので、うん、それをしたくないんですよ。なのでうちは、自分のところで湧いてる長南水、ものすごい作りづらい水なんですね。実はあの日本中にしようと思うと苦労しかないんですよ。
へ
ー、はい、柔らかい水ってすごくお酒にしづらいんですけど、それでできたお酒っていうのはもう苦労の甲斐あってものすごくいいものができるんですね。なのでじゃあこの水だけでうちは作っていこうということで今やらせてもらってます。
だからこそ美味しいお酒ができるんですね。
そうですね、そうやってほしいですね。
山本さんはどうですか。
やはりね、水は大事だと思うし、やっぱりこの辺の空気だったりとか、はい、環境ですよね。やっぱね、都会で人口密度の多いところで作れないですよね。でなんか土地もね安いというか、まあね、ね、どっちか都会で例えばね工場建てようと思ったら無理ですよね。この規模であったら上に高くなっちゃうんですよね、どうしてもね。なんで、まあ、うちの今少し増築をしようかなと思った時にしやすかったりとかあるので、やっぱりそういうことがあって、空気だったりとか、まあ、水も大事だし、やっぱりそういうのを考えると安来ってすげえベストだなと思いますね、
はい、ハートフルデイズ。
さて皆さん、安来市吉田酒造代表取締役吉田智則さんと、同じく安来市大正屋醤油店専務取締役 山本周作さんのお話、まだまだ続いていますよ。
吉田さんが一番 こだわってるところとか、もし
こだわってる、うん、そうですね、例えば僕がもしいやーってずっと昔の味を引き継いでますって言ったとしても、10年前のうちの酒も多分もう古い感じになってると思うんですね。日本酒メーカーってうちもそうなんですけど、例えば300年とか歴史があるんですよ。じゃあ300年前の酒を今作り続けているかというと絶対違うんですね。で、僕が十数年前に帰ってきた時も味がガラッと変わりましたし、なんでこう日本酒メーカーって何百年も続いているかというと、やっぱりその年々でこう味を変えていって、その時代の人に受け入れられてもらう味っていうのが絶対あるんですね。常々僕言ってるのが、伝統伝統って言うけど、それって時々の革新があって、それがまた伝統につながっていくんであって、伝統っていうのは革新の積み重ねだよっていうのを常に言ってるんですね。なのでうちはもうあんまりこう変わることに抵抗がないというか、新しいことを次々にしますし、建物もそうですし、じゃあスパークリングの酒作ってみようとかもそうですし、ラベル変えちゃうかとかですね、なんか平気でやっちゃうところがあるんですね。でもそれがまた楽しいんですよ。同じことをしながら全然違う結果って期待できないじゃないですか。ちょっと違うことすると結果って変わるじゃないですか。もうそれが失敗でも何でもいいんですよ。とりあえず変えてみて、あ、こうなったねっていう結果が伴って、あ、じゃあこう修正しようかっていう方法があったりして、なので常にこう同じことをしてたくないっていうのは、多分これ山本君も一緒なんですけど、
いや同じかもね、なりますよね、やっぱそういう風に変化っていうかね、
なんか新しいことをすると楽しいんですよね、
要は革新なんですよね。それがこうなんか次の代につながっていくっていうね、うちは醤油メーカーもそうなんですよ、同じなんですよね。何もしないとこってやっぱり淘汰されていってるんですよね。やっぱ家内工業製のとこが多いので、それでなんかこうずっと同じものを作ってると、やっぱりその例えば一升瓶の醤油しかないとかね、そういうとこって昔はそれで良かったんですけど、今っても小瓶がないといけないとか、まあ、いろんなこのニーズに合わせてやらなきゃいけないので、そういう変われないとこはやっぱりないんですよね。だからな、味も含めてやっぱり革新っていうのは必要。でもやってると面白いですけどね、すごくね、面白いですよね。周りから大変そうに見えるねっていうけど、全然その結果が出たりすると、もうすごいやりがいがあるし、まあ、そのために帰ってきてるからって思うとね、それはまだ次もあるし、年が行くまで頑張ってやりたいなっていうのは思いますしね。
お二人はお子さんにおられます。
うん、うん、います。
います。
今お父さんの働く姿を見て、子供たちに何かこう伝えたいこととかありますか、吉田さん、どうですか。
そうですね、まあ、うん、今3人男の子がいて、まあ、3人もいれば誰かやってくれるかなとちらっとは思ってるんですけど、まあ、それでもね、やっぱり親がこう楽しそうに働く姿を見てくれてると、なんかこう感じるもんがあるんじゃないですかね、うん、たまにね、この前僕ちょっと涙出そうになったんですけど、うちの子が将来なりたいものを紙粘土で作りましょうって言って、当時が買い入れしてる紙粘土を作ったんですね。もう泣きそうになって、
もうそこでね、
ちょっとこう感じてくれてるのかなっていう気はしますね、まあ、でも多分同じことを考えてると思うんですよ。こう自分はお父さんが酒蔵をしてるから、ここで生活ができて、ちゃんと学校にも行けてみたいなことをちらっと言うので、やっぱそういう思いはあるのかなという気はしますね。
父親になって自分の父親の気持ちがこうなんか分かってくるっていう、
まだ完璧ではないですけどね、でもちょっと分かるかなって思いますね。
山本さんは、
うちはね、女の子2人なんですよ、何も言わない、何も言って、まあ自分の好きなようにしてっていう、ここで告げなんて一言も言ったらね、嫌だって言いそうだし、なんでまあそれは自分がそう思ってで、どこに就職しようが自分の好きなように自分の道をね行ってもらって、まあ、帰ってきたかったら帰ってこいよみたいな感じの受け入れ体制がし、
帰ってこいよ、
帰ってこいよの歌だねに、でまあそんな感じだから言わないですよね一切、ただまあこうやってる姿だったりとかは見てるので、それはまあどう感じるかは分かんないんですけど、まあその時ですよね、自分がこう選んだ道で、まあ、親が言ってもしょうがないなと思って、
確かに、
そうしてます。
2人の娘さんのうちいつか家を継ぐよってもし言ってくれたら、
いやそれはもうウェルカムですよね、喜んで、一緒に共に頑張ろうよって話になりますけど、 なんか言われてやってるようじゃダメだし、
確かにちょっといやいややられてもね、
う
ん、
そうですね、
輸出してるのは、まあ、そういう理由もあるんですよね、うん、もうなんだろう、ガッサンやると海外行けるぞみたいな夢があるじゃないですか、うん、
そうなんですよね、そうそうそう、で工場を増築するって見るんですよ
ね気になってるんだ
気になるんですよね、だから、うん、やっぱりね、ちょっとおーっと思うじゃないですかね、うん、そういうことですよね、多分ね、興味があるんですよ実は、
うん、これから吉田さんは思い描いてる夢とか、こういう風にしていきたいな、うん、地元をこういう風にしていきたいなっていうなんかこう思いとかありますか？ですね、
実は今島根県酒造組合の僕需要開発委員長っていうのをやらせてもらってるんですけど、島根って日本酒発祥の地だっていう言い方を今してるんですね、まあ、当然神話が絡んでくるんですね、でそれを元にして考えると、おそらく島根って日本酒が生まれた地の一つではなかろうかって思っています。なのでそれはまさにそうで、なんですけど、こう県外とか海外に出ると、え、島根日本酒作ってんのとかまだ言われるわけですよ。でそうなってくると、もうそれが悔しいと、もう違うと、もう島根の日本酒ってもうフランスのワインのボルドーとかにしたいんですよ、あ、日本酒って言ったら島根だよねっていう言われ方をしたいんですね。それに向けてじゃあどうしていこうかっていうのを今仲間たちとこう案を練りながらやってるんですけど、なかなかこれがね、一筋縄ではいかないところがまた楽しいんですけどね。ゆくゆくはもうそう言っていただけるように、海外にね、島根の人が行った時に、うん、おいいね、日本酒あるよねって言われるような感じにしていきたいですね
なるほど、いや素敵、うん、山本さんは？
うちはね、まあ今作ってある商品、例えば今ガッサンさんから今竹粕と、まあ、米ぬかもらったりしてるんだけど、そういうお醤油をですね、今国内がメインなんだけど、まあ、国内ももちろんなんだけど、やっぱ海外へ挑戦していきたいなって思ってて、でまずそれが一つあって、それをやっぱりしっかりと根付かして、なんか従業員さんが働いててやりがいを感じて、うわ出てるよっていうのがね、そういう風にちょっとなりたいかなと思ってて、やっぱり安すぎでしっかりとお醤油を製造して、それをちゃんとブランドができて、アメリカだったりとか、まあ、フランスだったりとか、今挑戦をしている最中で、それを従業員さんが本当に良かったなと思ってもらえるような工場にしていきたいというふうに思ってます。
いやー、ね、本当夢がどんどん膨らみます ね、 ね、いやそしてもう2人のこのコラボの商品もまたどんどんどんどん作って世界に発信していってください。
あれガッサンさんがないとうちは伸びないです。
また
いや本当にさんあってのその酒粕と米ぬかが出てこないと酒が売れないと作れないです
。ハートフルデイズいかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。